中マンションの正しい育て方。
こんにちは、こえラボの岡田です。この番組ではマンション管理の専門集団である伊藤忠アーバンコミュニティがプロならではの視点で住まいに役立つ大切なお話をお届けいたします。今回はライフサポート部の丸谷さんにお越しいただきました。丸谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
丸谷さんは今までどういった業務を担当されてきたんでしょうか。
はい、以前ですね、防災担当といたしまして、管理組合向けの防災用品の提案ですとか、はい、コミュニティ形成サポートの企画運営、あと居住者様向けの防災セミナーを行っておりまして、現在は理事長様向けの防災セミナーを担当しております。
あ、はい。今回テーマといたしましては、マンションにおける防災対策ということなんですけど、まずその防災対策について、マンションで大きな地震が起きたとき、基本的にはどういったことを考えればいいんでしょうかね。
はい、東日本大震災のときにですね、いろんな防災情報が流れましたけれども、我々管理会社としてお勧めをしておりますのは、大地震が起きたときにはですね、避難所ではなく、マンション、ご自宅で生活ができるように、で、その後速やかに日常生活に戻れるようにということを基本的な考え方としております。
はい。
で、そこで一番大事になってくるのが、自助。
うん。
自分の身は自分で守る。家族の身は家族で守るということになります。で、自助と共助。公助という言い方がございますが、
はい、
自助は自分の身は自分で守る、共助は地域住民で助け合う、うん、で、公助というのは行政の助けを得るということになりますけれども、やはり自分の身は自分で守ってからこそ人が助けられるということですので、
うん、
もう自助が全てというふうに思っております。
そうなんですね。やっぱりマンションだとそれなりに建物は結構丈夫なので、そこの中で、しっかりと過ごしていくということも大切なんですかね。
そうですね。避難所というのはですね、戸建ての人をメインとしておりまして、地震でも完全に潰れてしまって、住めないという方を、が生活できないので、その方たちの生活をする場所として行政も対応しておりまして、マンションは倒れない。マンション自身がですね、はい、倒壊するというのは考えにくいですので、その方たち、大勢の方が来られても対応できないと言っている行政もおりますので、
はい、
衛生面ですとか、プライバシーの問題からもですね、避難所ではなくてご自宅で過ごしていただきたいというふうに考えております。
はい。では、マンションで大きな地震を起こってしまったっていうことは、じゃあどういうふうにすればよろしいでしょうかね。はい、
マンションで地震が起きた場合ですけれども、今申し上げました通り、マンション、建物自体は倒れないというふうに考えられておりますけれども、中の家具ですね。家具が倒れてきて、怪我をするということが考えられます。
はい。
また、電気火災ですね。現在はガスの火事よりも電気による火事が多く発生をしておりまして、これの対策というのも必要になってきます。
はい。
また自分の身を守った後ですけれども、実際一番問題になってくるのはトイレですね。
はい。
トイレが使用できなくなるということなので、このトイレの対策というものも必要になってくるかと思います。
はい。それでは順番にちょっと説明いただきたいんですけど、まずは家具ですね。家具が転倒して怪我をしてしまうことがあるということなので、この対策はどういったことが大切ですかね。はい、
家具転倒、本当に家具が倒れてきてそこの下敷きになるという被害が出ておりますけれども、そのためのいろいろな器具がございます。家具転倒防止対策の用品というものもありますが、はい、実はこれ非常に高いものあります。
はい、
100円ショップで売ってるようなものもありますけれども、やはりいろんなデータに基づいて作られたものというのは6000、7000円します。
で、
そういうものを全部の家具につけるとなると結構なお値段にもなりますし、
はい、
結構めんどくさいということがありますので、はい、今一番お勧めしておりますのは家具を置かない部屋を作るということです。
はい。
多分一番寝室がよろしいかと思いますけれども、もうベッドだけとかお布団だけとか。
はい、
で、そこにもう家具を置かない。
うん、
で、地震が起きたですとか、緊急地震速報が流れたとなったら、その部屋に逃げ込むと。
はい。
言えばそこから倒れてくるというところからは避難ができるわけですね。
うん、
で、そうは言っても置かざるを得ないという場合には、置き方を工夫していただくという形になります。
はい、
どうしてもその、背の高い家具を寝室とかいうに置かなければならないとなった場合にはですね、家具を垂直、寝る方向と垂直に置くのではなくてですね、
はい、
平行に置いて自分のところに倒れてくるのを防ぐというような形で置き方を工夫するというようなことをしていただければよろしいかなと思います。あとはですね、ドアですね、ドアの前に家具が倒れてきて、
はい、
避難経路が塞がれるということがありますので、実際家具が倒れてきたらどうなるんだろうかということを考えて、家具がドアのところに被らないようにというようなちょっと位置をずらすとかですね、そういった工夫をしていただければいいかなというふうに思います。
ポイントとしては、ドアを 閉じ込められないように、そこの位置にを気をつけるということと、ね、寝てる時に倒れてこないっていうような家具の向きですかね。
向きですね。
はい。そこを気をつけることで、だいぶ、そのあたりは対策になるということですかね。はい、
もう実際その前、ぐらっと来た時にはもう少なくて、やはり一番危険なのは、冷蔵庫ですとか食器棚があるキッチンとかリビングかと思いますので、あ、はい、まあそこからは逃げるということですね。はい、あとはテレビですね。テレビも空中を飛ぶと、今時の液晶テレビは軽くて空を飛ぶと言われておりますので、はい、あれもしっかりと固定をしていただいた方がよろしいかなというふうに思います。
そうなんですね。やっぱりそういった安全な場所をちゃんと確保していって、はい、その時にそこの場所に逃げ込むということが大切なんですね。はい。はい、では次の電気火災による被害については、これはどういった対策が必要なんでしょうか。
はい、昔はですね、ぐらっと揺れたらまずガスを切ろと、はい、火を消せということが言われておりましたけれども、ご存知の通りガスは今震度5以上になりますと自動的にガスが止まりますので、はい、無理やりにですね、火を止めに行く必要はありません。うん、それよりも、身の安全を確保していただくんですけれども、電気火災というのはどういうものかと言いますと、実際地震が起きて停電しましたと、
はい、
で、実際もそこで停電をしてるんですけども、その時いろんなものが落ちてきたとします。うん、で、例えば電気ストーブですとか、アイロンつけっぱなしにしていて、まあ電気は止まりましたと、
はい。
で、そこに紙ですとか、布ですとか、うん、そういったものが落ちてきましたと。
はい、
で、まあ今電気が止まったなということで、そのまま避難をして、家を空にしてしまったとします。うん、そうしますと電気が通った時ですね、通電しました時にストーブがついちゃうわけですね。はい、その時に火事が起きると。いうことになりますので、地震が起きて、まあ、実際その場ですぐ火事が起きるというよりも、電気が通った後に、うん、火事が起きる可能性があるということですので、はい、まあ、逃げたり家を開けたりするときは必ずブレーカーを落とすという形になります。
うん、
で、その時の対策としましては、感震ブレーカーという、もう自動的に揺れたらですね、ブレーカーを落としてくれる器具というものもありますし、
はい、
まああと、まあ、漏電ブレーカーとかありますが、そういったものを取り付けるということの対策も必要かなと思います。うんうん、
やっぱりその起きたその時ではなくて電気が復旧した時が危ないんですね。
そうですね。その時の火事というのがかなり熊本地震とかでも起きているという報告はありますね。
じゃあそれを対策して、はい、それから避難するっていうことが大切なんですね。
はい、必ずブレーカーを落としてということですね。
はい。では3番目の、先ほどもトイレが大切ということだったんですけど、はい、生き延びるための対策としてはどういったことがあるんでしょうか。
はい、よく昔はですね、まあトイレ、お風呂に水が溜まっていればですね、流せばいいじゃないかという話あったかと思うんですけども、はい、まあ戸建てでしたらまあそこに流せるのかもしれませんけれども、マンション、高いマンション、配管が壊れている可能性がございます。
はい、
そこで上の階の方がですね、水があるわということで流したとします。で、ところが、配管壊れていたりしますと流れなくなってくるわけですね。で、実際にあったお話ですけれども、ずっとこう流し続けてきたら流れてないものですから、2、3日経ったらだんだん臭くなってきたということになりまして、至急トイレの使用を止めたというマンションさんが実際ありますけれども、そのトイレというものは、やはり食べ物はあまり必要ないと、皆様ご自宅にあるので、改めてここでお話しませんけれども、はい、トイレとやはりどうしても我慢ができないものかと思うんですね。で、トイレと言いますのは、その1日大人が5回行くと言われておりまして、はい、トイレの我慢できないものですから、その対策というのが必要になってくるかと思います。うん、で、トイレのその、特に問題なのはですね、水が流せないという、トイレを我慢しちゃうとかですね、そうすると食事を控えたりですとか、はい、あとはその、衛生状態が良くなくなったりとか、健康状態にも影響を及ぼします。うん、で、また、避難所とか、避難場所のトイレを使えばいいじゃないかという方もいらっしゃるかもしれませんけども、うんうん、まあ、長蛇の列が想像できるわけですね。
そうですね。
30分1時間待たなければならないと。例えば夜に行くとなったとしても、それはまた身の危険もありますし、
はい、
まあ、できるだけご自宅で用が足せるようにということになりますと、対策をしていただきたいと。で、その時にはですね、災害用のトイレというのが、まあ、売っております。
はい、
これは、便器にですね、ビニール袋をかぶせて、用を足して、凝固剤で固めると。で、それを縛って、まあ、普通ゴミとして。
はい、
まあ、ゴミの回収が来るまで、ベランダに保管をしておくというものがありますので、まあ、どれだけ長期になるかはわかりませんけれども、そういった形で、まあ、水を流さないで済むように、災害用トイレというのがありますので、これはもう各ご家庭で揃えておいていただければというふうに思います。
そうですね。やっぱりトイレはね、我慢できるものではないので、そういった準備は非常に大切になってくるということですね。
はい、
で、それでトイレの配管が大丈夫という確認が取れるまでは、はい、そこで、ね、過ごしていくということですね。はいはい、 それでは、管理組合としては、どのような取り組みをすればよろしいでしょうかね。
はい。管理組合というのは、まさにマンション、皆様多くの方が住んでいらっしゃいますので、コミュニティがあるわけなので、ここは皆様は共助といって助け合うということが大事かと思います。
はい。
で、助け合うためには、顔見知りになるということが大事かと思いますので、年に1回ですとか、防災訓練ですとか、イベントされている組合様あるかと思いますが、
はい、
そういうところに積極的に参加していただいて、皆様の顔を見知るということが大事かと思います。はい。で、防災訓練をされていて、かつ防災用品ですね、食べ物ですとかお水を用意されている組合様では、その防災訓練の時に実際に用品のチェックをするですとか、
はい、
賞味期限が切れてないかというチェックをされたらよろしいかと思います。
うん、
ただこれから新たに水ですとか食べ物を用意するというのが、なかなか場所の問題ですとか、危険管理の難しさ、金額の問題ともありますので、難しい場合には、やはり食べ物ですとか水は各自でご用意していただくということ、
はい、
自助ですよということを周知していただくことが大事かと思います。
うん、
あとトイレにつきましては、先ほどお話ししましたけれども、これも本当に、これはなくては本当に困るものですので、各自でということではありますけれども、そうは言ってもなかなかと用意してない人がいるということもありますので、それを組合様の方で、はい、ご用意されるというのもよろしいことかと思います。
はい、このトイレの、器具というのは、なんか期限とかはあるんですかね？
そんなに、短いものではないので、
そうなんですね、
10年年単位かなりお水よりは長く保管はできるものだと思います。
じゃあ一度買っておけばかなりの長期間置いといても大丈夫なものっていうことですね。
商品によるかと思いますけれども、
はい。じゃあそういったことは組合で用意するのも一つの手かもしれませんね。
はい、
はい、今回はマンションにおける防災対策についてお話しいただきました。次回は管理組合の財政管理についてお話ししたいと思います。丸谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は提供伊藤忠アーバンコミュニティ、プロデュースコエラボでお送りしました。